耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第695回12月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。クリスマスからこんな話で恐縮なんですけども、皆さん霊感って強い方でしょうか？まあ、僕らの言うね、霊感の強い弱いってのは、まあ、幽霊が見える見えないというよりは、まあ、感じる感じないぐらいだと思います。本当にね、幽霊が見える人ってのはね、あんまり会ったことないんですけれども、皆さんはいかがでしょうか？まあ、多分ね、ほとんどの人が幽霊を見ることはできないと思います。ですが、突然その幽霊が見えたり、その声が聞こえるようになってしまったらどうでしょうか？今回はですね、些細なきっかけからそんなこの常人には見えざるものが見えるようになってしまった主人公の物語をご紹介いたしますね。もうクリスマス真っ只中、まあ、冬に読む怪談ということでですね、ぜひ読んでほしいんですけれども、一体どんな本なんでしょうか？では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はジョルダンブックスより出ておりますヤマト著、シュトーカの秘密という本です。著者のヤマトさんはですね、表題作シュトーカの秘密で第1回10分で読める小説大賞で佳作を受賞され、主に最近増えてきてますこの携帯小説のスタイルで連載をされている作家さんです。で今回の本はですね、連載当初から大きな反響があった作品を一冊にまとめたものなんですが、このシュトーカの秘密、主人公の女子大生サキがですね、いとこの息子コウセイが持つある能力を目の当たりにしたことから、普通の人には見えないものが見え、その声が聞こえるようになってしまうというお話です。以来サキの生活は一変し、まあ、様々な理由でですね、それらと戦うことになります。そして時には道を見失ってしまった者たちを悟し、その残された思いの深さを知り、またこの人間の横島さや業の重さを感じながらも、苦悩の中成長していくという物語です。まあ、こうやって聞くとですね、まあ、やっぱりジャンルとしてはこう立派な怪奇譚かなと思うんですけども、まあ、あの怪奇譚怪談というほどでですね、まあ、ただこう驚々しいだけで終わるんじゃなくてですね、まあ、人間のその生への未練とか、まあ、果たされなかった思い、まあ、屈折した情愛、純然たる悪意などなど、まあね、この人間自体の持ってるこのやりきれなさとかね、切なさとかをね、うまく描いているんですね。まあ、注目すべきはですね、これがその携帯小説の構成で書かれているということで、まあ、シンプルな言葉と微細な構成で盛り込まれています。では早速表題作シュトーカの秘密よりワンシーンをドラマでお聞きいただきましょう。
その日私は大学の遠山教授にある体験について相談していた。それは祖父の葬儀の合間のこと。いとこの子で当時4歳になる後世の面倒を見ていた時だった。彼はちらちらとロビーの壁際、赤い絨毯で包まれた2階へと続く巨大な階段の方をしきりに伺っていた。こうちゃん、なんでさっきから階段の方気にしてるの？階段で遊びたいの？出棺の時はママに叱られちゃったもんね。じゃあお庭で遊ぼっか。
ううん、階段行く。
こうちゃん、2階には何にもないよ。よそのお家の休憩の部屋が並んでるだけ。誰もいない2階で走り回ったら、ここの人に怒られちゃうよ。え、暑いの？こうちゃん、こんなに汗を。具合悪いの？ねえ。ふと昨夜聞いた話を思い出した。後世は時々何もない部屋の隅に向かって舌を出す、あっち行けと癇癪を起こす。そんな時はいつも大量の汗をかくと。こうちゃん、ねえ、こうちゃん。ねえ、こう、想像よね。想像の中で怖い化け物にべーってしてるんだよね。そうでしょ？ねえ、こう。
さきちゃん。
え？あ。いつの間にか、目の前には広大な廊下が広がっていた。ほらね。何もないでしょ？見てこの白壁の長い廊下。突き当たりを右に折れるとよそのお家の控え室。左は、多分お仕事用の部屋だよ。ね、もう下に。あ、こう、あれは、何？
さきちゃん。
突き当たりの壁。右から左へ黒い影がゆっくりと移動していった。そして、後世の手を握り、瞬いた瞬間、視界は突然開けた。
サキちゃん、動かないで。
目の前に溢れた無数の黒い影、影、影。廊下のあちこちに影たちがいる。それらすべてがゆらゆらと揺れ、人間の形で黒い霧の塊だった。
サキちゃん行こう。よくないよ。
私は弾かれたように身を翻し、後世を抱えて階段を降りた。途中の踊り場で走りながら上を振り仰いだ。様々に動いていた影たちは階段の上に集まっていた。その表情がなぜかわかる。全員こっちを見ていた。あれは一体何？
あれは焼かれちゃった人たち。お肉なかったでしょ？
焼かれた？仮装されたってこと？
下で焼かれたから2階で休憩してるって話してたよ。
なんで2階なんかに？
サキちゃん、ダメだよ。気づかれちゃった。
え？
降りてきてるよ。みんな一列に階段降りてきてる。降りてくると良くない気がする。一階は二階と別のとこだもん。
後世はお飾りのような黒いネクタイを引き抜くと、階段の一番下の手すりに飛びついた。
サキちゃん、僕結べない。やって、早く。早くしないとあの人たちここに降りてきちゃうよ。
貸して。あ、できた。
チ
ッ。叫ぶ前に聞こえたのは、聞いたこともない深い声の舌打ちだった。で、どう思います？
どうって、まあ話の流れから言って、そのネクタイが締めの役割をしたのだろう。万葉集の115番は、旅路の際には道の隅に締め縄を結い、神に無事を祈ります。つまり旅の途中、土地の境に締め縄を結い、神に祈るのだな。そして締めを結う行為には土地を隔てる意義がある。今まで通ってきた道々の神々が
入り込んでこないように。なるほど、あれは入るのを邪魔された舌打ちか。でね、もう一つ納得できないことがあるんですよ。私は影を見た。でも階段を降りた時は見えなかった。その二つの状況で違っていたのは、後世に触れていたかどうかなんです。それにあの日以来聞こえるんです、人間のとは似ても似つかない深い声が。
古代より神に祈るのは巫女だ。従って君はネクタイを結んだことで巫女の役割を果たしてしまった。見えざる者の声を聞く巫女になってしまった。
そんな横暴な。でもなるほど、あの一件で私は甲の力のおこぼれをもらったわけか。あ、あともう一つ。
まだあるのか。君は遠慮というものを知らないようだ。
それよく言われます。
首藤花の木みたいだな。
首藤花？
中国の伝説だ。木になった桃の実が旅人に無理やり話を聞いてもらおうとするんだ。桃の実には人の顔が浮かんでいる。要は死んでも死にきれなかった人間だ。旅人に心残りや恨み事、言えなかった秘密の話を次々に聞かせようとするんだ。
なるほど、首藤花の秘密ですか。
ところで、君は1年生だと言ったが、私は1年の講座を持っているが、君みたいな子は一度も。
先生。
なんだ。
もう一つだけ聞いてください。秘密の話。私の秘密の話です。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきました。この短いシーンだけども十分怖いなんて人もいるんじゃないでしょうか。まあ、逆にね、続きが気になって早く本を読みたくなった人もいるでしょう。ちなみに今のエピソードはですね、結末で必ず読者の予想を裏切る展開が待っているはずです。まあ、どのエピソードもね、結構この結末がうまくできていますので、思わず読み返したくなっちゃうんですね。まあ、1話あたり10分くらいで読めてしまうこのコンパクトさなんですけども、まあ、インパクトが強い分ですね、まあ、さすが携帯小説だなと思います。 で、シリーズはどうもね、まだ完結してなさそうなので、続編が楽しみな作品です。まあ、既存のファンだけでなくですね、この、携帯小説というジャンルのね、怪談に、興味がある方はぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。首都岡の秘密、大和著、ジョルダンブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました首都岡の秘密いかがでしたでしょうか。今回ね紹介したこの本、ジョルダンブックスさんというですね新しい出版社の本なんですけども、まあ、ジョルダンというとですね乗り換え案内の会社かなと思うかもしれません。その通りです。ジョルダン携帯サイト乗り換え案内のですね、まあ、読書の時間というコーナーにこの著者である大和さんのね他の携帯小説なんかもありますので、気になった人は見てみてください。またですね、このジョルダンブックスが新しくできたということでですね、12月26日まで、丸善の、丸の内本店の2階で、ジョルダンブックスフェアというものを開催しているそうです。26日明日までなのでね、気になった方ぜひ、急いで見に行ってみてください。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。